ヨハネの16章ですね。はい、ヨハネの16章ですね。はい、ですね、ここでのテーマはですね、悲しむ時ですね。悲しむ時です。で、14章での、テーマが、心が騒ぐ時だったんですね。そして、イエス様がですね、いろいろと話されている間に心が騒ぐのを通り越してしまって悲しみでいっぱいになってしまった弟子たちの姿を私たちはここで読んでいきます。ですから、私たちがですねこれから読むのはこの悲しみの心に対するイエス様の励ましと慰めの言葉になってきます。私たちも悲しむ時ありますけれども、その時のイエス様の言葉というのを見ていきたいと思います。一節見てください。これらのことをあなた方に話したのはあなた方がつまずくことのないためです。これらのことというのは世があなた方を憎み世があなた方を迫害しますという話であります。そしてイエス様がこの迫害について続けてお話しなさっております。人々はあなた方を街道から追放するでしょう。事実あなた方を殺す者が皆そうすることで自分は神に奉仕しているのだと思う時が来ます。私たちは使徒行伝を読むとこのことをはっきりと知ることができますね。彼らはクリスチャンを迫害することによって神に奉仕しているんだと思っていたわけです。特にパウロがその典型的な人物であったんですけれども、彼がこういうふうに告白してますね。多くの生徒たちを牢に入れ彼らが殺される時には賛成の票を投じました。そして私はナザレ人イエスに対して激しく敵対していたと、アグリッパ王に対してそのように弁明していますけれども、恐ろしいですね。神に奉仕していると思って実は神を迫害しているって言ったら変ですけども、そうですね、イエスを迫害しているということが起こり得るんですね。パウロ自身がこう言っているんですが、知識に基づく、私は彼らが神に対して熱心であることを証しします。しかしその熱心は知識に基づくものではないって言っているんですね。知識に基づかない熱心というのは、この本当に恐ろしいことをし、これが宗教というものです。で、宗教ほど恐ろしいものはないんですね。私たちがマタイの福音書を学んだ時に出てきましたけれども、あなた方は預言者を迫害し、そして義人を迫害したと、あなた方ではないかということをイエスもおっしゃっており、そしてステパノもそのようなことをこの殉教する直前にですね話していましたけれども、こことっても大事です。というのは私たちクリスチャンもですね、実際に何かこの物理的に迫害するということもあり得るかもしれませんけれども、目に見えないところでですねそのようなことをしてしまう。つまりどういうことかというと、肉の力で教会の中で奉仕をしていくということなんですね。そうすると神に奉仕している、熱心になればなるほど実は神の働きを妨げているということは十分起こり得るわけで、そのことをパウロがガラティア書で警告して、警告っていうかあれはもう咎めるって言ったらいいですね、あれは何つったらいいのかな、叫んでるって感じですね。あなた方は御霊によって始まったのになぜ肉によって完成するのですかっていうところですけれども、そのようなことを言っています。そして次見てください。彼らがこういうことを行うのは父も私をも知らないからです。彼らは非常に宗教熱心であって宗教活動をし、非常に祈り、そして断食をし施しもしていたわけですね。でも神をもキリストも知らないということが可能なんですね。で、私たちもですね、宗教活動に熱心な人、よく祈る人、伝道する人を見て、やっぱりあの人もしかしたら神様のこと分かってるかもしれない、信じているかもしれないって思いたくなりますよね。思いたくなります。あれだけやっているんだから。けれども熱心であるということはイコール神とキリストを人格的に知っているということではないということであります。これはとても厳しい真理ですけれども、実際その通りなんですね。何が欠けてるかって言ったら何でしょうね。イエス様がこの13章からもずっとお語りになっているテーマですけれども、十字架が欠けているわけです。で、復活が欠けているわけですけれども、罪の処理がないわけですね、そこにおいて。チャックがあるユダヤ人に聞かれたそうなんですね。私の両親は毎週シナゴーグに行って礼拝を守っており、施しをしてですね、そして祈りもたくさんしていますと。あれほどですね熱心なのに、あなたは、彼らは神を知らないというのですか。 っていうふうに聞いたら、デチャックが言ったそうなんですね。では爪についてはどういうふうに処理されてるんですかっていうふうに言ったんですね。まあ、そこで彼は反論というか、この答えることはできなかったんですけれども、罪について処理してないんですよね。昔は動物の捧げ物、罪の生贄があったわけですけれども、今のユダヤ教ではないんですね。反省しているだけなんです。いいことやった、悪いことやったっつってですね、でいいことの方が多かったらいいなっていうふうに思って生きているわけなんですね。まあ、そこにおいてこの神を知らないということが起こるわけなんです。しかし私がこれのことをあなた方に話したのは、その時が来れば私がそれについて話したことをあなた方が思い出すためです。でその時っていうのは実際に迫害される時ですけれども、実際に、使徒行伝においてそれを彼らは思い出しているんですね。議会において鞭打たれたんでしょうか、ちょっとはっきり覚えてませんが、その時にですね、主のためにこの恥ずかしめを受けることをですね、それに値するものになったということで喜んだっていうところが書かれてるんですね。ですから彼らはこれを思い出し、イエス様の言葉を思い出してですね、あ、その通りになっているということで喜んでいたわけなんです。私が初めからこれらのことをあなた方に話さなかったのは、私があなた方と一緒にいたからです。一緒にいたから、話さなかったということですね。しかし今私は私を使わした方のもとに行こうとしています。今はもう、使わした方のもとに行こうとしているから話しているんだということですけれども、なぜ迫害のことを話さなかったか分かりますかね。まあ普通に考えたら、迫害のこと聞いたら私たちも我慢できません。耐えることができませんね。これから何が起こるかということが分かってしまったら押しつぶされてしまいます。ですからイエス様は、その人が聞く力に応じて、その人の聞く力に応じてご自分のことを啓示してくださる、次第に深く啓示してくださるんですね。これが神様の方法なんですね。私将来についてもっと知りたい、なんで神様教えてくれないんですかって言ってですね、もし私たちが知ってしまったら泡を吹いてそこで気絶してしまうということが十分あり得るわけなんです。まあそのように、彼らはですねなってしまうということで、ずっとイエス様を話しておられなかったんですけれども、けれども今は、この思い出すために後で話しているんですね。けれどもその、まあ、効果というのが、まあ、さっきから起こって、効果というのは、そのイエス様がさっきからですねこの迫害のことを話してしまってますので、次のようなことが起こってます。見てください。しかしあなた方のうちには一人としてどこに行くのですかと尋ねるものがありません。かえって私がこれらのことをあなた方に話したために、あなた方の心は悲しみでいっぱいになっていますと言っています。一人としてどこに行くのですかと尋ねるものがありませんとおっしゃってるんですけど、不思議ですね。弟子たち、ペテロがですね、このことを話したんですね。質問したんですよね。主よ、どこに行かれるのですかっていうのを質問したのに、イエスもなぜここで一人としてどこに行くのですかと尋ねるものがありません。これなぜかっていうとですね、さっきまで弟子たち質問してたんですけれども、イエス様がずっとここで話されていくうちに、もうイエス様に直接聞くような状態になくなってしまってるんですね。今イエス様に、なんでこういうことなんですか、ああいうことなんですかっていうふうに聞けなくなってしまっている。なぜかというと、あまりにも自分たちには受け入れがたいことであって、まあ、その迫害のこともあるし、イエス様の十字架ということもありますしね、それはあまりにも受け入れがたいことであってですね、そして心が悲しみでいっぱいになって、その結果を尋ねることさえもできなくなっているという状態であります。ですから彼らがなぜ心が悲しみになったかというと、この困難ですね、困難であります。で私たちもこの困難というのを経験するわけですね。経験します。そして悲しみというのが、私たちの失敗でが直接的な原因かもしれないし、あるいは他の原因かもしれないし、全然違うところで悲しむということもありますしね。まあ、どちらにしろ悲しんでですね、このようにしてもうイエス様にさえ祈ることができない、何か声をかけることさえできない、その不安になるということがあるわけですね。そこでイエス様はこれからまた励ましとですね、慰めの言葉を連発されるわけですけれども、見てみましょう。この7節、しかし、このしかしが大事ですね。私は真実を言います。 私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば私は助け主をあなた方のところに使わします。益だとおっしゃってます。去っていくことが悲しむことじゃないかと思うんですけれども、益だとおっしゃってるんですね。なぜかというと、助け主というのはあなた方と共におり、あなた方のうちにおられる、永遠におられる方であって、イエス様、今この地上で、生きておられるこの肉体を持った形でのイエス様よりもはるかに素晴らしいミニストリーを行ってくださるということになります。つまりどういうことかというと、イエス様が肉体の中におられるということはどういうことですか。時間に制限されます。空間に制限されますよね。この周りの弟子たちでしかイエス様は共にいることができなくなります。しかし助け主が来られたら、今イエス様はここにいらっしゃいます。アメリカにもいらっしゃいます。中国にもいらっしゃいます。そうですね。ですからこの助け主がおられることによってですね、この地上でのイエス様の働きよりもさらに大きなことをしてくださるんだということで、益なんだと言ってるんですね。ここを私たちよく覚えておかなければいけません。確かにですね、復活のイエスっていうのを見たらすごいと思います。あの弟子たちが実際に見てですね、そして証人となったっていうことは本当に大きな特権だったろうと思われますけれども、しかしですね、そんなことないんですよ、そういうことじゃないんですね。やっぱりこの助け主の働きによってですね、私たちは非常に大きなですね、この祝福というのをこの地上にイエス様がおられたと同じようにですね、受けることができるわけなんです。でこの助け主がなければ、イエス様の十字架の働きについて、また復活の働きについて知ることができません。弟子たちが物理的にイエス様と共にいたとしても、決してですね、このような祝福というのが与えられたわけではないわけですね。そこでイエス様は次からご自分の十字架の働きについて話し始められます。その方が来ると罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせます。世に誤りを認めさせるって言ってるんです。あなたは間違っているっていうことを教えてくれます。で3つのことですけれども、1つ目は罪についてです。で9節、罪についてというのは彼らが私を信じないからです。信じないからっていうのは面白い理由だと思いませんか。普通罪といったら何ですか。私たち嘘をついたりですね、また悪いことを考えたり、また何か、そうですね、そうですね、やっぱりそういうことですね。そういうふうなことを考えるんですけども、ここでは私を信じないからですとおっしゃってるんです。これってどういうことでしょうか。イエス様は言われました。私は世を裁くためではなく、世を救うために来たのです。ということですね。イエス様が私たちの全ての罪を負ってくださり、そして全ての罪がですね、私たちの過去に犯した罪、現在の罪、将来の罪、全ての罪をイエス様が覆われることによって、私たちは許されて、清められて、正しいものと認められて、そして天国に行くことができるわけなんです。でもこのイエス・キリストを信じなかったとしたらですね、罪は残り、これが唯一許されない罪なんですね。許されない罪です。イエス様がこう言われています。だから私はあなた方に言います、人はどんな罪も冒涜も許していただけます。しかし聖霊に逆らう冒涜は許されません。どういうことかと言いますと、この罪についてというのは十字架の働きですね。その意味をですね、御霊が教えてくださるということです。で10節見てください。また義についてとは、これ2番目ですね。私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなるからです。また面白い箇所が出てきました。何のことでしょうか。これもイエス様が天に昇られるということですね。それが義なんだって言ってるんです。これは父なる神が受け入れられる方はイエスのみだということです。イエスが持っておられた義でなければ受け入れられないということですね。天国における義というのはイエスの義だということです。完全な義です。天の父が完全なように、あなた方も完全なものになりなさいとイエス様が言われましたけれども、その完全な義を持っていなければ私たちは天に行くことはできません。あ、じゃあダメですね。全員無理ですねとなります。 そこで十字架が出てくるわけなんです。全く正しい方が罪として数えられて、罪人が正しいものと数えられるという、あの十字架での御業によって、信仰の義によって私たちは天に入ることができるわけなんですね。ですからこれも十字架の御業なんです。そして11節見てください。裁きについてとは、3つ目ですけれども、この世を支配する者が裁かれたからです。これは、世の終わりの時の白い大きな御座のことではありません。白い大きな御座では全ての人が行いに応じて裁かれて、そして命の書に名前が書き記されてない人たちが火と硫黄の池に投げ込まれる第二の死を味わうというものですけれども、それではないんです。なぜかというと、この世を支配する者が裁かれた、サタンが裁かれたということです。どこで裁かれたのでしょうか。十字架ですよ。十字架においてサタンの力が打ち砕かれたんですね。ヘブル書にこう書いてありますが、主はその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼされました。ですからこれも十字架の働きであり、十字架の御業のことを指しており、全てが、この十字架の御業であってですね、御霊がこのことを示してくださる、そしてこの御霊の技によって十字架の意味を知ることができるということです。ですからまず最初の励ましは、この御霊の働きによって十字架の意味が分かるということです。私たちが悲しむときにですね、とどまればいいところというのは十字架の影なんですね。で、私たちはそのことを頭でよく分かってるんです。でもやはりこの困難の状況の中に入ったり、またまあ普通の時もそうですけれども、十字架って言ってもっていうふうにいつも思ってたら疲れちゃうやっていうふうにですね、まあ思ってしまうわけなんですけどもね、でもやはり本当の意味で十字架というところにとどまったらですね、ここで言ってるように、この悲しみというものがなくなってしまうほどのものになるっていう慰めの御霊が下ってきてくださるわけですね。十字架そのものがイエス様が悲しみを負われたわけですから、私たちの代わりにですね、悲しみを負ってくださるということが分かるわけです。で、それが分かるのはですね、私たちではできないということですね。御霊によってですね、この十字架の意味っていうか本当の深さっていうのを分かっていくことができる。ですからですね、私たちが本当にこの十字架の意味っていうのをこう信じて今こうやって歩んでますけれども、その時もですね、本当に祈り求めてですね、本当にいつも啓示してくださるように願っていくべきではないかと思います。で、次見てください。私にはあなた方に話すことがまだたくさんありますが、今あなた方はそれに耐える力がありませんって言いらっしゃいます。イエス様、今本当に弟子たちにいろんなことを話したいんですね。もう時間がないし、弟子たちのことを友と呼ばれたわけですから、本当にたくさんのことを話したいんです。弟子たちはそこにまで追いついていかない。本当にイエス様すごいなと、僕なんか大好きになっちゃうんですけども、なぜかっていうとですね、まあ、弟子たちはそれを受けるに値しないし、僕も自分で感じるんですが、それを受けるに値しないんですけども、イエス様の方から友情を示してくださってですね、全てのことを語ろうとしておられるんですね。けれども耐える力がない、その聞くに耐える力がですね、まだ備わってないということであります。ですからイエス様はあらゆる方法を用いて、主に例えてですね、ここでも御霊の働きのところでですね、十字架という言葉は使わないでこうやって語られてますけれども、そのようにいろんな方法を使ってイエス様は今語ろうとされているわけです。まあ、私たちもですね、このようにしてこう耐える力がないということがあってですね、パウロがそのことについて話してますけれども、私はあなた方には乳を与えて固い食物を与えませんでした。あなた方はまだ無理だったからです。実は今でもまだ無理なのですと言ってます。聞く力がないんだっていうんですね。ですから固い食物が食べれないんだっていうことです。しかしですね、それが食べれるようになるというのは、またこれまた御霊の働きなんです。次見てください。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。真理の御霊が来ればすべての真理に導きられるということですけれども、私たち自身のこととかですね、周りの状況についても、この御霊の働きによってはっきりと知っていくことができ、また聖書のこともですね、御霊の働きによって知っていくことができるということであります。そしてすべてって書いてあるんですね。で、これは教会にとってのすべて でありますね。これどういうふうに起こったかっていうと、まあ、私たちが今読んでいる新約聖書になるわけです。御霊が彼らに下る、使徒たちに下ったことによって彼らがこのイエス・キリストの奥義についての全てを知る必要があるもの全てをですね、得ることができたわけですね。そしてこの主に人たちによって新約聖書が書かれたわけですけれども、この新約聖書が出来上がったわけなんです。そしてやがて起ころうとしていることはあなた方に示すとありますけれども、これもそうですね。新約聖書を見ますと、例えばパウロは敬虚についての啓示を受けています。将来のことですね。そして、黙示録を見たらですね、もう明らかですけれども、将来のことが、ヨハネに掲示されているわけですよね。ですから、ここで言われたイエス様の御霊の働きが成就したということになるわけです。御霊は私の栄光を表します。私のものを受けてあなた方に知らせるからです。私の栄光を表すんです。そこをとっても大事ですね。他の箇所では私のことを証しするとイエス様がおっしゃいましたが、御霊が働いているところではイエスの栄光が現れます。これとっても大事です。でこのことはですね、聖霊のことを強調する集会において、また聖霊のことを語るのを避ける集会において、どちらにも共通に欠けている部分なんです。聖霊のことを強調する教会においては、イエスの栄光よりも聖霊の栄光が称えられているんですね。聖霊様の働きというふうになっていて、あれ、これはちょっと違うなっていうふうになっていきます。なぜならば聖霊はイエスの栄光を表してくださるわけですね。でも聖霊のことを語る集会においてはですね、人の素晴らしさ、人柄、善行、あるいは神学的な知識とかですね、人の栄光が前面に出てくるんです。ある、姉妹と話してですね、面白いことを彼女が言ってたんですけれども、あるキリスト教の団体で指導的な働きをしている人でですね、とっても古いアパートに住んでいて、で非常に質素な生活をしているんですね。まあすごく綺麗にはしてるんですけども、本当にこう生活、この私たちが持っている日本人としてのこの生活以下のものでこう生きているって感じです。そしてとっても自分には厳しくしてるんですね。律してる人で、で人には優しいんだって言ってるんですね。で彼女がこう言ったんですね。私はあの人を見て、あの人はとっても素晴らしいっていう風に感じるけど、イエス様が素晴らしいっていう風にはならないっていう風に言ったんですよ。でこれはすごい的を得てるんです。これが日本の教会が陥っている罠なんですね。私たちがその人柄が良いとか貧困法制な生活をしているとかで、クリスチャンとしての良し悪しを決める雰囲気があります。でもそれって肉なんですね。御霊が働くときはその人が素晴らしいんじゃなくて、その人を通してイエスが素晴らしいっていう風になるはずなんです。その人が見えなくなってくるんです。そしてイエス様が私を愛してくれてる、イエス様が私にこんなに素晴らしいことをしているというふうに、自分自身とイエス様との関係がますます築かれていくわけなんです。それが御霊の働きであって、イエスの栄光が現れていくわけなんですね。ですからイエス様がどんなに私たちを愛してくださっているか、どんなに素晴らしいこと、清い方なのか、そういうことで満たされること、そのところに御霊が働いておられるということになります。次見てください。父が持っておられるものは私のもの、皆私のものです。ですから私は御霊が私のものを受けてあなた方に知らせると言ったのです。イエス様が昇天されてから御霊が彼らに下ってくださるということであります。ですから昇天しないうちはまだ御霊が下らないよということですね。しばらくするとあなた方はもはや私を見なくなります。しかしまたしばらくすると私を見ます。ここから復活の話ですね。ここから復活の話をイエス様が始めます。そこで弟子たちのうちのある者は互いに言った。しばらくするとあなた方は私を見なくなる、しかしまたしばらくすると私は見る、また私は父のもとに行くからだと主が言われるのはどういうことなのだろう。そこで彼らはしばらくするとと主が言われるのは何のことだろうか、私たちは主の言われることがわからないと言った。互いに言っており、イエス様にはもはや質問してないんですね。まあ イエス様が何度も説明していたのにまだ分かっていなかったので照れくさいとか、もはやもう質問することができないという感じになっていると思うんですね。でイエス様がそのことを指して次の行動に出られます。イエスは彼らが質問したがっているのを知って彼らに言われた。しばらくするとあなた方は私を見なくなる。しかしまたしばらくすると私を見ると、私が言ったことについて互いに論じ合っているのですか。イエス様は彼らのひそひそ話が聞こえたのか、あるいは全てのことを知っておられるのか、どっちかですね。それでこのように言われました。誠に誠にあなた方に告げます、あなた方は嘆き悲しむが、世は喜ぶのです。あなた方は悲しむが、しかしあなた方の悲しみは喜びに変わります。弟子たちは十字架の出来事によって嘆き悲しみますが、その時は世が喜ぶわけですね。祭司長たちとかが十字架にかけられているイエス様を見て、神の子なら降りてみろって叫んだわけですね。けれどもこの十字架の後にイエス様が復活されて、彼らの悲しみが喜びに変わったわけなんです。ここで悲しみが取って変わって喜びになったっていうふうに言ってないんですね。悲しみが喜びに変わる、そのまま喜びになっていく。英語ですと into、 わかりますか。突入していくっていうか突き抜けるんですね。悲しみを突き抜けて喜びになったということです。こことっても大事なんです。悲しみがない喜びは世が与えるものです。いつか過ぎ去ってしまいますが、悲しみから変化した喜びは過ぎ去っていきません。イエス様がこう言われました。今泣いているものは幸いです。あなた方は笑うようになりますから。今笑っているあなた方は哀れなものです。やがて悲しみ泣くようになるからです。でこのことをイエス様は女性の陣痛に例えられています。次見てください。女が子を産むときにはその時が来たので苦しみます。しかし子が産んでしまうと、一人の人が世に生まれて喜びのためにもはやその激しい苦痛を忘れてしまいます。この例えは旧約聖書によく出てくるんですね。終わりの時の大患難の時代の時を産みの苦しみっていうふうに、例えられています。なぜかというとですね、ユダヤ人たちが今までにかつてないほどの患難と迫害を受けるわけですけれども、それらを通してですね、彼らはメシアを求めるようになるというふうに言われています。まあ、今ねイスラエルほとんど神様信じてない、 90% 信じてないと言われていますけれども、そのような困難によってですね、救い主、救ってくださいという思いが募ってきて、もう本当に全滅しそうな時にメシアを求めるんですね。その時にイエス・キリストがですね、天から来られるわけですね。そしてイエスがメシアだと信じるわけです。そして彼らに御霊が降り注いで、イエスをメシアと認めてですね、そして喜びに変わっていくわけなんですね。つまり生みの苦しみなんですね。その苦しみを通らなければ喜びは来ないし、あるいはその苦しみというのは苦しみだけの苦しみではなくて、喜ぶための苦しみって言ったらいいんですか。これ出産と同じですよね。通らなきゃいけないんですよね。そういうものなんだということですね。でそれが同じことか、十字架と復活においても言えるわけですね。この十字架がなかったとしてですね、復活があっても意味ないですね。イエス様はぽっくりと自然死してしまって、そして蘇ったっていうのとですね、この敵たちにですね殺された後に蘇るというのは全然意味が変わってくるわけですね。喜びの種類も変わってくるわけで、変わってくるわけなんですね。で次見てください。あなた方も今は悲しみがあるが、私はもう一度あなた方に会います。そうすればあなた方の心は喜びに満たされます。そしてその喜びをあなた方から奪い去るものはありません。奪い去るものはないんですね。復活に出会ったことの喜びは奪い去ることできません。私たちも復活のキリストに出会って、その生きる望みは奪い去ること決してできません。決してできません。そしてですね、その喜びっていうのは状況になくて主ご自身であるわけですから、奪い去ることができないわけですね。状況に対して私たちが喜ぶときにはその喜びなくなってしまいます。なぜなら状況というのは変わってしまうからですね。けれども主にあって喜ぶ、あるいは主を喜ぶということは決して過ぎ去ることはありません。なぜか主は過ぎ去ることがないわけです。変わることがないわけなんですね。ですから私たちが悲しむときですね、 覚えていただきたいのは、その悲しみが直接喜びに連結されていくということなんです。主にあって悲しめばですね、私たちは必ず直接連結しています。で、本当にこの世では報いは受けないかもしれませんけども、将来において大いなる報いを受けます。これ決して忘れていけないことなんですね。涙とともに種をまくものは喜びを持って刈り取るというのがありますけれども、本当にそのようなんですね。喜びっていうのを私たちはいただくことができるわけなんです。そしてイエス様はもっと喜びあるんだよっておっしゃってます。その日にはあなた方はもはや私に何も尋ねません。これその日っていうのは復活ですけれども、弟子たちがですね、イエス様と共に湖の岸辺で食事をしていた時に、イエス様にあなたはどなたですかっていうのを尋ねるものがなかったって、なぜかってイエス様だってもうすでに分かってたっていうんですね。誠に誠にあなた方に告げます、あなた方が父に求めるものは何でも父は私の名によってそれをあなた方にお与えになります。あなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい、そうすれば受けるのです。それはあなた方の喜びが、何て書いてますか、満ちたものとなるためです。先ほどは喜びが満ちるって書いてました。次は喜びが満ちたダブルですね、ものになるということであります。イエスも今励まされてるんですよ。あなたは復活見るだけで喜びに満ちるけども、もっともっと喜びに満ちなさいって、どんどんどんどん喜びに満ちてなさいって言ってるんですね。その方法っていうのはイエスキリストの名によって父に願っていくということですね。父に願っていきましょう。私たちもですね、この喜びいっぱいになっていきたいなって願います。それは祈るということですね。イエス様の名によって祈ってですね、それが叶えられていくっていう経験をしていきたい、そう願います。これらのことを私はあなた方に例えで話しました。もはや例えねば話さないで父についてはっきりと告げる時が来ます。イエス様は十字架とか復活とかという言葉は使わないで、さっきからずっと説明されているわけですけれども、他の福音書を見ますと、イエス様がエルサレムの旅を始められた時からはっきりとですね、十字架と復活のことを話されたんですが、彼らは理解するとか全然できなくて、かえってかな暗くなってしまった、心が暗くなってしまったということがあってですね、またイエス様がこれで例えを使って話しておられるわけなんですね。でもはっきり告げる時が来ます。その日にはあなた方は私の名によって求めるのです。私はあなた方に代わって父に願ってあげようとは言いません。それはあなた方が私を愛し、また私を神から出てきたものと信じたので、父ご自身があなた方を愛しておられるからです。ものすごい約束です。イエス様が私たちの代わりに願ってくれるというのではなくて、父ご自身が私たちの祈りを聞いてくださるって言うんですね。父ご自身が、これよく出てくる質問なんですけれども、私たちは誰に対して祈ってるかっていう質問なんですね。で、聖書では父に対して祈るんですね。イエス様の名によって父に祈るんです。ただイエス様に祈ってもいいんですよね。というのはやっぱりイエス様は神の御子であり礼拝の対象ですから、イエス様に祈ってもいいんですけれども、ただ聖書を見るとですね、父に対して祈るということになります。で、弟子たちはそんなことを考えることもできなかったんですね。遠い存在だったんですけども、それほどですね、親密な関係に入っていくことができるよということなんです。父ご自身が愛してくださってるんですね。私が愛してるんじゃないよ、父ご自身が愛してくださるんだよということなんです。ですから私たちもですね、この父が愛してくださるということを知っていく必要があるわけなんですね。だから私たちは神様の願いを聞いていただくためにですね、牧師のところに、有名な牧師のところに行く必要もないし、で、母マリアのところに行く必要もないしですね、恵みによって私たちの祈りをそのまま聞いてくださるんですね。で、なんか素晴らしい人だったら聞いてくださるではないんです。恵みによって私たちの小さな祈り全部聞いてくださいます。なぜなら愛してくださってるからですね。私は父から出て世に来ました。もう一度私は世を去って父の身元に行きます。もう何回も繰り返されていることですけれども、このようにしてイエス様は深い交わりを約束してくださいました。父との直接的な関係ですけれども、どうぞ悲しんでいる時にですね、それっていうのはですね、単なる悲しみじゃないってことを思い出してください。もっと深い関係の中に入っていく悲しみなんだっていうことですね。もっと深い関係の中に入っていく感じ、悲しみに終わらないんですね。もっとこの親密なですね、本当にこのかけがえのないですね、この神様とのこう交わりっていうのを私たちは悲しみを通して知っていくことができるんですね。ですからその時に一歩踏み出してください。祈ってください。父親に、天の父に祈ってください。そうしたらですね、本当にその悲しみがですね、こうなんていうのかな、 こう絞られていってですね、こう変わっていってですね、こう主との深い交わりの中に入っていくことができるわけなんですね。弟子たちは言った。ああ、今あなたははっきりとお話になって何一つ例え話はなさいません。今私たちはあなたが一切のことをご存知で、誰もあなたにお尋ねする必要がないことが分かりました。これで私たちはあなたが神から来られたことを信じます。すっかり彼らは勘違いしています。あるいは彼らは知ったかぶりをしてるんですね。さっきからずっとイエス様にいろんなことを言われてて全然分かってないから、なんか分かってるようにしたかったんですけれども分からなかったんですよ。ずっとですね、この本当に知りたい知りたいと思っても知ることができない、そのようなもどかしさがですね、この弟子の発言から見ることができます。イエスは彼らに言われた。あなた方は今信じているのですか？見なさい、あなた方が散らされてそれぞれ自分の家に帰り、私を一人残す時が来ます。イエス様は今信じているのですかって言ってるんですけども、信じてないよって言ってるんじゃないんです。逆にもう信じたんだって話をしてるんですね。さっき信じたって話をおっしゃってます。でこれ信じてるのですかっていうのは彼らに言ってることに対する言葉ですね。で見なさい、あなた方が散らされてそれぞれ自分の家に帰り、私を一人残す時が来ます。いや、すでに来ています。しかし私は一人ではありません。父が私と一緒におられるからです。イエスは彼らが散っていくとおっしゃってます。でこれゼカリア書の13章の7節の予言の成就なんですね。こう書いてるんですけども、牧者を打ち殺せ、そうすれば羊は散っていき、私はその手を子供たちに向けるです、ね、でこの散っていくという話を聞いて弟子たちの心にまた震えが来たと思います。恐れおののいたと思います。それでイエスもこう言われています。私がこれのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては困難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。最後にすごい素晴らしい励ましをされています。まず最初に私にあって平安を持つとありますけども、イエスにあって真の平安を持つということであります。喜びと同じように状況にあってですね、私たちは、平安を持つことはできないわけです。心を騒がしてしまう、悲しみを覚えてしまうわけですけれども、イエス様を見るときに困難の中にいても平安を持つことができるわけですね。イエス様は私はすでに世に勝っていますとあります。すでにっていうのは大事ですね。私たちは世で困難とか恐ろしいこと、あるいは時には、迫害とか憎しみを受けますけれども、イエス様はすでに勝利されているということを思い出す必要があるわけですね。ヨハネは手紙の中でこう言いました。子供たちはあなた方は神から出たものです。そして彼らに勝ったのです。あなた方のうちにおられる方がこの世のうちにいるあのものよりも力があるからです。私たちのうちにおられる方がこの世にいるものよりも力があるんだとおっしゃっています。それは先ほど言いましたように、十字架の上で悪魔の力を破ってくださったわけなんですね。そこでヤコブはこう進めてます。ですから神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。悪魔に立ち向かうということをですね、私たちは覚える必要があるんですね。必ず逃げ去るんです。必ず逃げ去ります。このように、心が悲しむとき、イエスに平安があるということ、またイエスに勝利があるということを思い出す必要があるわけですね。そして最後にですね、ちょっと指摘させていただきたいことがですね、この16章全体を読んでいて、時とかですね、日という言葉が頻繁に出てきました。2節を見ると、あなた方を殺す者が皆そうすることで自分は神に奉仕しているんだと思う時が来ますとあります。4節には、その時が来ればあなた方を思い出しますとあって、で23節、その日にはあなた方はもはや私に何も尋ねません。で25節、はっきりと告げる時が来ます。そして今読んだ32節、私を一人残す時が来ます。いや、すでに来ています。つまり神が定めてくださった時っていうのがあるんですね。定められた時に私たちは必ずイエスが言われたことを思い出したり、イエスが言われたことが分かるようになるということであります。で私たちはですね、今そのことが知りたい、今これがしたい、今はしたくない、今何かが起こらないと気が済まない、それで心が騒いで悲しみに浸ってしまうわけなんです。でも神様はご自分が定めた時まで私たちが待つように、じっとしているように願っておるんですね。 神が預言者のハバクに終わりの時についてこう言われたんですけども、こう言われました。もし遅くなってもそれを待て、それは必ず来る、遅れることはない。またダビデがこう言ってます。主の前に静まり耐え忍んで主を待て。ですから悲しんでいる時に主の前に静まるということですね。耐え忍ぶ、それは必ずですね、その時というものを与えてください。その時によって悲しみが喜びに変わって喜びに満ち溢れるようになるということですね。ですから悲しむ時、どうぞイエス様のこれらの言葉を思い出してください。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。今あったように本当に御霊の働きによって私たちがイエス様の十字架と復活をはっきりと知るようにさせてくださいますから感謝いたします。その時があなたによって定められていることをありがとうございます。私たちには今わからないけれども信頼すること、弟子たちがすでにイエス様を信じたこと、書かれてましたけれども、私たちが信頼して、そして主を本当にあなたの御前に静まってあなたの働きを待つということを覚えさせてください。本当に私たちわからないと心が騒いでしまい、心が悲しんでしまいますけれども、主よ、本当に時をあなたが持っておられるんだ。その時には喜びが、悲しみが喜びに変わって喜びが満ちるということを私たちが知ることができたことを感謝いたします。主よ、助けてください。助けにしよう。どうぞあなたが私たちを満たしてください。主よ、皆によってお祈りします。